聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第15章1節から10節です。ルカによる福音書第15章1節から10節。新約聖書136ページです。朝鮮人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを受け入れ一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方のうちに100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を荒れ野に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し歩かないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にある。あるいは、ドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ、家を吐き、見つけるまで念入りに探さないだろうか。そして見つけたら、女友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めるなら、神の天使たちの間に喜びがある。しばらく前のことになりましたが、前回読んだ箇所にもう一つのなくした銀貨の例えというところを加えて続けて読んだのです。今日読んだこの箇所は、まあ二つの例えとも言うことができますけれども、しかし本当は一つであります。というのは、言葉も軸が通るようにして、同じ言葉が使われていて、この、まあ、例えの出口といいましょうか、この羊飼いも女性も人々を招くんです。一緒に喜んでください、一緒に喜んでください。主はさ、喜びに招くのだとそう語っているところです。それは申しましたように軸のように通っているものでして、その軸はずっと今朝まで通っているものでして、主イエスもここで皆さんの前にお立ちになって、なんて言うかっていうと、さあ一緒に喜んでくれ。さあ一緒に喜んでくれと、そういうのです。聖書は何よりもそのことを語っています。今日読んだ箇所は実は三つの例え話の中の一つ、ちょうど真ん中の一つでありますが、言葉は同じでないにしろ、しかしこの後にいなくなった息子の例えの中でも実は同じです。今度は言葉を尽くして拗ねた兄をなだめるようにしながら、一緒に喜んでくれ。ルカによる福音書はこの15章全体が三つの同じような例え話で語られています。明らかに、これは、ルカによる福音書の旧書です。一番語りたかったことでしょう。すべてが、この頂きに通じていると言ってもいい。そうしますと、はっきりしてまいりますのは、一緒に喜んでくれ。あなたも一緒に喜んでくれ。どんなに強い思いで、私たちを招いているか。それは全ての人をです。どんな人もです。 どんな境遇にある人も、どんな心を抱えている人も、その一人一人を、すべてを喜びに招いておられる。そのことは、言い換えますと、私たちが喜びの陰りというようなものを、まあ、想像するならば、主イエスはそれこそ私たちの前に立って、さあもう一度喜ぼう。その喜びの光の中にもう一度取り戻したもう主イエス。それが私たちの主なのだということ。そのことが語られていると、そう言ってもよいのです。そうした揺るぎない喜びに招く主の姿を、今日はファリサイ派律法学者に対して、まあ、限りを持った彼らと、そう言ってよいかと思いますが、喜びの限りを持ったこのファリサイ派律法学者に、主イエスはやはり同じようにして向き合っておられる。それが、実はこの例え話、同じような例え話、2回繰り返されていることの意味ではないかというふうに思うのです。私たちはこの話を2つのように理解する。この込み出しというのはそういう意味では意味はよくわかるんですけれども、聖書の連続性を切ってしまっているかもしれない。この主イエスの例え話が2節の中ほどから括弧で、鍵括弧で始まりますけれども、本当のことを言うならば、この鍵括弧は7節の終わりでは閉じられないで、そのまま段落さえも改めずに8節、そこにつながっている。つまり主イエスは一息でこの話を話されたというのが本当のところだろうと思います。学者たちは幾度同音にそう言います。主イエスはこれを連続的に話されたんだ。どうしてそんな連続的に話されたかというと、この一匹の羊の例えの、失われた羊の例えでファリサイ派の人たち、律法学者たちを説得できなかったと思ったからでしょう。息を継ぐのも まどろっこしいほどに、その人たちを取り戻そうとして、もう一つの例えを重ねられた。こういうファリサイ派の人たちと、律法学者たちと、そして私たちとは別なんだろうか。同じように人間として喜びの陰りを持つと、そう言っても良いと思うのですし、特にこの聖書にはこの人たちは数数えきれないぐらい出てまいります。ほとんど主イエスはこの人たちと向き合われたんではないかと思うほどに、この律法学者ファリサイ派の人たちとの対話というのは多く残されております。現実にそうだったからということもあるでしょうけれども、それを福音書に書き留めるときに、過去の歴史にこういった主題のことがありました、ファリサイ派の人たち律法学者たちとはたくさん議論しなくちゃならなかったという話に終わらなかったんです。なぜかと言いますと、時代は変わりましても、その時代の中に必ずファリサイ派の人たち律法学者たちが見つかったからで、それは一世紀の教会でも、あるいは今の教会でも同じだということです。私たちも喜びの陰りに入り込んでしまうことがある。いつも喜んでいるわけではありません。こうして教会にやってくるときにも、私たちは喜びの陰りを抱えたままやってくるかもしれない。しかし、その私たちを喜んで迎えてくださって、もう一回話そう、それこそ息を継ぐのもまどろっこしいほどに、一緒に喜んでほしい、そうお迎えになった主イエスが、私たちが礼拝をしている主イエスであることを忘れてはならないと思うのです。一体このファリサイ派の人たち律法学者たちはどこで喜びを失ったか、喜びの陰りに入り込んだか。そう言われると、ファリサイ派の人たち律法学者たちは、いやそんなことはない、私たちには私たちの喜びがあるんだと、そう言うでしょう。今日読んだところ7節のところですが、主イエスがこうおっしゃる。 言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の人に勝る喜びが天にある。ここには二つの喜びが想定されていることはお読みになるとわかるでしょう。二つの喜びがあって、一つの喜びは一つに勝っている、そういう書き方なんです。つまりファリサイ派の人たち、律法学者たちの喜びは喜びとしてあるんだ。でも主イエスに言わせるならば、その喜びは天にある喜びから比べると劣っている。そういう話を主イエスはここでなさっている。あなた方にあなた方の喜びがあるだろう。しかしそれは天の喜びとは違うと主イエスはおっしゃったんです。その喜びとは何かと言いますと、彼らの喜びとは何かと言いますと、それは悔い改める必要のない正しさという喜びです。もう悔い改めなくて済むような正しさ、胸を張るような、誰からも後ろ指を刺されない、あ、誠にあなたこそ神を信じている人間、それらしい人間だと、そう胸を張ることができる喜びを喜びとする。悔い改めないで済む、そういう正しさなんてあるだろうかと、そんなバカなと思われるでしょうか。しかし我々は気づかないまんまに、そうした悔い改める必要のない正しさという喜びを求めているところはあるんじゃないかなと思うのです。私のあまりにも分かりやすい話を、恥ずかしい子供の頃の話をした方が皆さんに分かりやすいと思いますので、思い出しながら話しますけれども、私は悔い改めてみっともないなって子供の頃思ったんです。よく子供の頃、小学生の頃に、当時キャンプ竹縄でした。当時属しておりました四国教区では、教区でお金を出し合ってキャンプ場の用地を買い取り、キャンプの建物を建てました。それぐらいキャンプ竹縄の頃でした。ですから毎年毎年キャンプが行われ、そこには小学生100名を超えるのは、いつものことだったと思いますけれども、そういう子どもたちが集められて、でキャンプになりますと夜は必ず集会です。で集会になりますと聖書の話があって、子ども向けの説教があって、その最後には、お決まりのように、それじゃあ皆さん目を閉じてください、悔い改めたいと思う人は手を挙げてください、こう聞かれるともうダメなんですね。つまりそう言われちゃうと手を挙げざるを得ない、だって悪いとこいっぱいあるしって思って、そして手を挙げて、じゃあ手を挙げた人は後ろに行ってくださいなんて、立ち上がって後ろに行くときにちらちら周りを見ると、 あいつは座ってる、そういえばあいつは洗礼受けてるからななんて思いながら、そんな思いをしながら、後ろに行ったものです。こうやって手を挙げて悔い改めをしなくちゃいけないなんてのはみっともないなと、早く自分も洗礼を受けてあそこに座ってられる、明日顔して座ってられるような、そういう人間になりたい、早く悔い改めを卒業したい、そういう思いを、誠に子供っぽいことでありますけれども、そんな思いを持ったことを思い起こす。しかしそのことは、もちろんその子供っぽい思いを巡らすことは私はもうなくなりましたけれども、しかし本当のことを言うと通じているところあるんじゃないかなと思う。信仰者としてみっともないなと思う。あるいは牧師としてみっともないなと思う。早くこんなみっともない自分を卒業したい。そう言い直すと、皆さんもそうだよなと思われるんじゃないでしょうか。自分のみっともさを思いながら、もう悔い改めなくて済むような、そういう正しい人間になれば、ご覧私こそクリスチャンだと、そう胸を張れるような、そういう人間になることができればいいのに、どうもそうなれないで、いつもうなだれながら神様の前に立つ以外にない、そんなふうに思う思いというのは私たちの中にあるんではないかと思う。どうでしょう。こういう まあ誇りと惨めさの間をまあうろうろするような私たちでありますが、この道を貫いて全く誇りに立つことができたのがこの律法学者やファリサイ派というような人たちです。惨めさを脱ぎ捨てるようにして、そして胸を張って神の前に、私は正しい人です、悔い改める必要なんてありませんって言って立つことが許された、そういう姿が出てきます。少しそのルカによる福音書の先を見たいんですが、18章です。登場人物は今日お読みしたところととても似ています。ファリサイ派の人と徴税人が出てくるんです。この間に一体何が起こるかということをシエスは見ておられた。そのことははっきりわかる。シエスがその間にあることを、まあ、見事に如実にお語りになった例え話です。こう書いてあります。ちょっと読んでみます。18章の9節からですが、142ページです。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる、そう言われております。ファリサイ派の人は神殿で悔い改めなかった。一体神殿に何しに来たんだろうと思う。この徴税人のようなものでないことを感謝します。悔い改めよりも感謝だった。もう悔い改めは過去のこととして自分は終わっている。この人には確かにそうした喜びがあったでしょう。一人は自分は真面目だと、そう自分の心の中で偽りなく思える思い、隣の徴税人はそういう意味では良い引き立て役だったんです。あの人は悔い改めなくちゃいけないけど、私は悔い改めなくて済む、正しい人だ、その喜びです。しかし主はそれを喜びの陰りだと、そう言われるのです。この18章のファリサイ派の主イエスの例えの中に登場するこの人は、神殿で天を仰いでいるようではあります。しかし人を本当の意味で義として生かす力を持つ天からの真実な神の光の中には立っていません。この人の喜びというのは、まあせいぜいあの人よりはマシだ、そこで止まるんです。そしてその人を蔑んだり裁いたり嫌ったりする。いや、真実の天の光って何か、我々の陰りを求めるような天の光って何かというと、徴税人の胸の底に届く光です。もう目を天に向けることもできない、もうどこにもやり場がないから、神様ここに来たんです、あなたに顔を上げることもできません、私の影を知ってください、その胸の内深くに抱える罪を照らし、 そこに光を与え、そしてそれを光に染めてしまう。それが本当に神が放っておられる光であります。顔を上げることができないその朝鮮人に対して神様言っておられると、巫女が確かに約束して言われるんです。そのあなたをこそ愛しているのだ、あなたも私のものだ、よく来てくれた。その光を受け止め損なっているファリサイ派律法学者たちです。どっかで済ました顔してるんです。取り済まして神の前に立つんです。そうできると思っている。分からずやのファリサイ派律法学者、そう言ってよいでしょう。しかし例え話をシエスがここで間髪を入れずにもう一回繰り返されたのは、そのように取り澄ますファリサイ派の人、律法学者を名をもって探して招こうとしておられるからです。それはまるで冷たい銀貨のような、そういうものだと言ってよいでしょう。しかしその銀貨大切だっておっしゃるんです。ここに出てくる10枚のドラクメ銀貨、一体どのぐらいのものか、まあ、家中大騒ぎで探すわけですから、よっぽど価値があるもんだろうと、そう思われるかもしれませんけれども、その価値は実は別のものです。10枚揃って初めて価値を持つような、そういった意味の価値です。もちろんそれなりの価値はある。10枚のドラクメ銀貨っていうのはだいたい10万円ぐらい、1ドラクメは1デナリオンに相当するという、そういう説明がありますから、ですから10日分の日当です。まあ、10万になるかならないかぐらいの話なんでしょうか。ですからそれほど、まあ、とびっきり高価なものでもないけれども、これは申し上げた通り、この女性にとってはとっても意味があった。しかも10枚揃って初めて意味を持つようなものでした。その1枚がなくなって大騒ぎで探しているんです。欠損しちゃった、全部が台無しになっちゃう。この意味は、当時結婚の時の、まあ、持参金をこういうふうに首飾り、あるいは髪飾りにして間に紐を通して、そして、まあ、アクセサリーに用いたようです。それは、まあ、結婚の記念の意味を持ちます。ですから1枚がなくなれば全体の意味がなくなるというような種類のものでした。それをファリサイ派律法学者に対して改めて呼びかけ招いておられるんです。あなたもまた失われてはならない一人だ、わかるか。目の前で喜びの陰りに入り込んでしまっている彼らを名をもってシエスをもう一度招いておられる。今日読んだところで、前半のところで99匹を荒れ野に残しとありますけれども、残したらどうなるんだろうって私たちは思うんです。である人、まあ、学者さんですけれども、丁寧にこの聖書言語に通じていながら、このことを、まあ、意味を持って訳している人がこう訳します。99匹を荒れ野に放っておいて、いや、そうとしか訳しようがない言葉なんです。あとはどうなっちゃったんだろう、知らん。とにかく放っておくしかなかったんだ。そういう言葉が実はこの99匹を残してって言葉なんです。どうして放っておかざるを得なくなったか、愛が通じないからです。そういう意味では羊というのは例えで、本当は人のことを例えているんで、羊ならばそんなことはないんです。さあついておいでって言ったらついてくるでしょうし、あるいは牧羊犬がいて、牧羊犬が後ろから追いかけてワンワンって吠えれば、羊はまあ機械的に進むでしょう。 それで牧羊犬を恨むこともなければどうすることもないでしょう。ところが人間は違います。そうは言うけれどもついていきたくない、私には違う考えがあるんだ、そう言い始める。愛を込めて愛を持って、そしてこの羊に呼びかけても、この羊は変わった羊で、いや私は行きたくない、ここにいたいんだ、だから残しておかざるを得なかった。あそこで確実にいなくなって、確実に危機に瀕しているあの一匹のところに今は行くしかない。鳴き声が聞こえる、そこに行くしかない。だからこそシエスはこの99匹の思いを残したまんま探しに行くけれども、しかし思いは残っているんだと言ってもう一遍話を繰り返すんです。わかるか、コインであっても冷たくあっても求めているんだ。考えてみれば、羊ならば鳴き声や動きがあります。あるいはこの後に出てくる息子の例えならば、息子は自分で放置に立ち返って向こうから帰ってくるわけですから、まだやりようがあります。でもコインはどっか入り込んだらもう永遠に忘れされるかもしれないぐらいじっとしているんです。冷たいままとどまるんです。そうするとここの例えは探す側の念入りさが際立っています。15章の方に戻りますけれども、こう言われています。8節の中ほどから読みますが、その一枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き見つけるまで念入りに探さないだろうか。何重かの捜索です。灯火をつけたんでしょう。でも当時の家は、まあ、外気から身を守るのが当時の家のとっても大切な役目ですから、だいたい窓は小さく作りました。だから暗いんです。一生懸命灯火をつけるんですけれども、灯火つけても見つからない。羊ならば気配を察したら何か鳴き声を上げるかもしれないけれども、コインはそうはいきません。明かりつけたって見つからない。もうなんか家具の向こう側に入り込んだらもうわからない。じゃあどうしたかっていうと、この亡くした女性は家中を吐きって書いてある。このことはおそらく暗いからもう耳を頼りにやったんでしょう。ほうきか何か知りませんけれども、柄のついたなんか棒で家具の奥に入り込んだ、何その銀貨を探すのにずっと耳をそば立てて、コインの音が鳴るかもしれない、チャリンって言うかもしれない、そう思いながら体を伸ばしてずっと隙間を探しているような、そういうこの女性の姿、それが神の姿だっていうんです。冷たいものをずっと探し続けている、チャリンっていうたった一つの音を手がかりに。私はこのチャリンという音がここでファリサイ派の人や律法学者からしているのかどうかっていうことに黙想を重ねながら立ち止まってしまったんです。それが分からなかった。ファリサイ派の人、律法学者たちはシエスに対して何らかの音を立てているんだろうか。いや音を立てていない、少しでもチャリンという音を立てれば戻れるのにってずっとそう考えながら、まあ説教をずいぶん考えて、でも途中でもう説教が成り立たないってことに気づきました。その説教を捨てたんです。でもう一回説教を作り直しました。それはやっぱり、ああ音は出てる、チャリンって音がしてるんだ、そう思ったからです。チャリンって音はここにあります。15章の2節のところ、 するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを受け入れ一緒に食事をしていると文句を言った。これ音ですよ。文句なんです。しかし文句であっても、主イエスにとっては無音に勝る反応でしょう。子供だってそうです。子供だってもう親に口なんか聞くかと思って黙り込んでる時はどうしようもありません。せめて文句でも言ってくれたら何か言いようがあるのにと思うようなことかもしれません。ここでファリサイの人たち、律法学者の人たちは主イエスに文句を言った。その文句を主イエスは聞き耳を立てて聞き取っているんです。その中に彼らをもう一度取り戻す道はないだろうか。不平でも疑いでも投げかけられることを喜んでおられる主イエス、そう言ってもよいでしょう。ああよかった、言いに来てくれたんだ、さあ一緒に喜ぼう、そう言ってご自身の喜びに引き寄せられる。そうです。文句でも疑いでも不平でもよい、そこに主イエスがおられるんです。その主イエスに投げかけるんです。それを主イエスは待っておられるんです。信じたいから疑うということはあるでしょう。しかし彼らにしてみれば、彼らそれ以下、信じるつもりなんかないんです。敵意しかないんです。憎しみしかないんです。やがて十字架にかけるんですけれども、そこにおられる主イエスに声をかけているのは確かなんです。教会に来てください。主イエスおられます。主イエスに問いかけてください。主イエスが引き寄せておられることはわかるでしょう。声とも言えないような音であるかもしれない。十分な返事でないかもしれない。しかし主イエスに投げかけてほしい。疑いでもいい、不平でもいい、嘆きでもいい、苦しみでもいい、悲しみでもいい、主イエスに投げかける。聞き耳を立てるようにして、主イエスはそれを待っておられる。そこで喜び、喜びは何か。一緒に喜んでほしいっていう喜びは、一緒に汗を流した喜びじゃないです。ああ、そんなものを探してたのっていうぐらいの喜びです。何もしてないんです。しかし、何もしていない人間が、もう喜び一色の神に出会う。あなたを探していたんだ。そう言われる神に出会う喜び。なぜそんなに熱心に探し、熱心に求め、熱心に愛するんでしょうか。今日のところにその手がかりがあります。小さな言葉ですけれども、小さな言葉ではありません。三節。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方のうちに百匹の羊を持っている人がいて、99匹もまた主イエスのもの。あるいは同じ言葉をやっぱり繰り返すんです。八節。あるいはドラクメ銀貨10枚を持っている女がいて、失われた1枚も、冷たくなっている1枚も、陰に入り込んでいる1枚も、私のものだ。神のものでないものはありません。我々みんな神のものなんです。ですからこそ、我々が立てるどんな音であれ、神はそれに大変関心を持っておられる。聞き耳を立てておられる。文句でもいい、私に言ってくれないか。その神に心を開き答えたいと思う。 祈りいたしましょう。神様、どうしてですかと、宙に向けて言うのではなく、私に向けて問うてほしいと、そう願っておられる主がおられます。その言葉を待っておられる主がおられます。どうぞその方にこそ私たちが言葉をぶつけることができますように、この方とこそ本当に話すことができますように、十字架を通してすらその愛をお示しになり、そして名をもって愛をもって答えてくださる、そのあなたの愛がどうか冷たくなってしまうような私たちに届きますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。